はい、皆さんこんばんは。手相家の天童康之です。今日は12月の11日水曜日ですね。今日は早速今日のテーマを、今日はね多分さらっと言ってみようかなと思うんですけども、問いつつさらっとと言った時に結構長く喋ってることも多いのでさらっとになるかどうかわからないんですけども、今日のテーマはですね、手相が薄いから良くないという話なんですけども、だからねこのテーマなんか前に放送で結構前か最近が喋ってたような気がして、あの過去の放送バーッと遡って見てみたらなんか喋ってなかったのか、喋ってて聞き覚えある方いらっしゃったらすいません。あのこれはですね、そうそう、ついね一昨日昨日鑑定でも最近もこれ勘違いなんですよ。これをねお客様でいらっしゃって、でこの私手相薄いですよねっていう方のもうねもう 99% もうほんと 99% の方が薄いんじゃないんですよ。これをね9年間のその、まあ、事務所での鑑定は9年なんですけども、もうねもう本当に何千回は言わないけども何百でもな1000回ぐらい言ったかもしれない、1000回言ってないかな、わかんないですけどね。これめちゃくちゃ多い勘違いで、今日はねその手相が薄いっていうことの勘違いについてだけにしようかな、どうしようかなと。まあね、まずね手相が私薄いんですよねってこうなんすかね、ちょっとこう悲しげにっていうかおっしゃる方って、もうねもうそれ ほとんどかほぼか今迷ったほぼ間違いなく勘違いなんですよ。でこれをね手相のその線の濃い薄いということについてとね、このラジオで音声で喋ってみよう、説明してみようという試みなんですけども、まずとご自分で手相が、薄いと思っていらっしゃってる方はとねほぼ間違いなく線が薄いんじゃなくて線が細くてかつ細かい線が多い、もう一回言いますよ、線が薄いんじゃなくて細くて細いでかつ細かい線が多いっていう方が私手相が薄いと思い込んでらっしゃるんですね。じゃあねまずね細かい線を一回置いといて、線が薄いってのと細いの違いをこの例えもねよく使うんですけど、最近ねあんまり言ってなんか久しぶりにこの例えを使ってこの間 お伝えしたんでやっぱこれなんか前の放送喋ってる気がする。まあいいや、まずね線がね薄いっていうのはどういうことかっていうのをですね、小学校を思い出してください。図工で彫刻刀使ったと思うんですけども、彫刻刀で丸刀ってあったの覚えてます？こうなんていうか半円じゃなくて三日月じゃなくてこうねかまぼこの形みたいなやつ丸刀、あれでね、あれでですね木を弱い力で軽く掘るとするじゃないですか。そしたら溝が浅いですよね。で、わかります？この丸刀で軽く掘ると。で、今度は、丸刀でグッと力入れて掘るとするじゃないですか。そしたら溝深いですよね。わかりますよね。この丸刀で、丸刀じゃなくてもいいですよね。軽く掘ったか強く掘ったか、つまり浅く掘ったか太く、浅く掘ったか深く掘ったかの違いが手相の線で言うと薄いか濃いなんですよ。ってことは、ほとんどの方で、私手相薄いですよねって思ってらっしゃる方のもう 100% もう 99.8% 以上がですね、間違いなく、線がね、ただ細いだけなんですよ。じゃあこの線が細いとはどういうことか、これを三角刀で説明しています。三角刀、V 字のやつですね、 V 字のやつ、思い出してください。あれで、あれで掘ると今度は普通の力で掘ったとします。普通の力ぼちぼちで、そしたら、丸刀で掘った時に比べて溝の幅って狭いじゃないですか。もう一回言いますよ。丸刀で掘ると、そうです、丸刀でじゃあ普通の力で掘った時って溝の幅ってぼちぼちの幅が多分できるでしょう。だけど三角刀で掘ると溝の幅って丸刀と同じ力で掘っても三角刀の方が絶対線の幅が狭いじゃないですか。これが線が細い、手相で言うと線が細い状態なんです。でこの状態の線の持ち主の方が 私が手相が薄いと思っていらっしゃるっていうことになるんですよ。でね、もうちょっと言うとね、例えばそうだ、あ、そう、例えばね、さっきのあれだ、ちょっとここから、もうちょっと、想像してもらって、丸刀、うん、丸刀で、軽く、弱く掘るじゃないですか。そしたら溝って割と、まあ、浅めになりますよね。で、三角刀で、軽く掘るとします。そうするとね、ちょっとこれ、まあ、力の入れ具合によるけど、溝の深さとしては、三角刀で軽く掘った時の方が溝が深い可能性があるんですよ。わかります？わかりますよね。三角刀で軽く掘る。そうすると、まあ、ぼちぼちの溝の深さはできる。でも幅は狭い。で、丸刀で軽く掘る。そうすると、線の幅は太いけども、太い？三角刀に比べて丸刀の方が線の幅は太くなるけど、溝は浅いじゃないですか。これわかりますよね。わかってくださるはず。というですね、まあ、この辺にしとこう。これがですね、線が、そうそう、線の幅が太いっていうのと細いのは、線の幅が太いのと線が濃いのはそもそも違うし、線が薄いっていうのと線の幅が細いのも違うんですよ。というですね、これね、なんかね、写真とか画像だと分かりやすいんですけど、まあ、これをね、あえて言葉で説明してみようという、まあ、試みなんですけども。というわけですね、ほとんどの方が、私手相が薄いって思っていらっしゃる方の 100%、ほぼ 100% の方が、まず線が細いだけ。で、かつ、同時にね、細かい細い線も多いんですよ。細かい線が多い。で、どれを言おうかな。で、そういう方って、手相の線がね、くっきりはっきり濃い方がいい手相って思ってらっしゃるんですけど、これはね、一概にそうでもないんです。これはね、長くならない程度に、もちろん手相ってくっきりしてる感じで、これ悪くはないんですよ。全然それはいい手相の一種になるんですけども、例えばね、濃すぎたりしたら、まあ、これ手相の線がくっきりはっきりしてる人すべてじゃなくてですね、ちょっと濃すぎる場合って、何がいいかな。空気読まないやつっていうか、私自分が強い人とかが、絶対じゃないんですけど、線が濃い、ちょっと濃すぎる手相になる可能性があるんですよ。まあ、この辺で大体ね、お分かりいただけると思うんですけど、つまり濃ければ濃いほどいいってもんでもないんですよ。で、今日はね、ちょっと省こう。手相の線が薄いっていうのは、またちょっとね、皆さんが思ってらっしゃる、私手相が薄いですよねって思ってらっしゃる方は間違いなく多分違うんですけど、実際薄い手相はあるんですよ。これはね、また明日にしようかと言いながら明日喋んないかもしれないんですけど。というわけですね、線が、私手相が薄いと思ってらっしゃる方は間違いなく、それは薄いんではなくて、線が細くて細かい線が多い。っていう方ってですね、一番多いね、才能としてはですね、美意識とかセンスとか感性がね、すごいんですよ。すごいっていうか、これはね、うん、まあ、なんだろうな。まあ、例えば何かに素敵と思うとか、こうね、要はね、センスがいいというかね。そう、だから感受性が豊かっていう日本語はちょっと硬いですけどね、こう、まあ、そういうね、空気感とか、なんですかね。わからなくなった。まあ、というわけですね。まあ、長所短所は、手相の、まあ、細い、濃い、太いで、またいろいろあるんですけども、今日はね、とりあえず薄いっていうのは、思ってらっしゃる方は、それは違うんですっていうことをですね、ついに一昨日ぐらいの鑑定でもね、同じ話を、今まで過去、事務所で9年間、もう何百回ぐらいも多分してきた、話をですね、久しぶりにまたしたのでね、これは、一回、過去の放送で喋っているが、またね、差し込んどかんといけんと思って、また今日はこのテーマをお届けしました。いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。